多くの点で異なった兄弟たちといえば、アブラハムの息子イサクと妻リベカに生まれた双子です、ね、例えば最初に出てきたイサオは全身ケゴロムのようでしたが、仮の弟ヤコブは滑らかな肌でした。さらにそれぞれの性格も異なりました。すなわちエサオは狩人の豪快生活を好きでしたが、ヤコブはテントに残っていた料理を楽しんでいました。残念なことにご両親が互いをエコヒーキをしたので、イサクはエサオを愛しましたが、リベカはヤコブを愛しましたので、エサオとヤコブは仲良く暮らしていませんでした。さらに悪いことにエサオとヤコブがまだ若者だった頃、次のような取引を行ったので、兄弟関係はもっと悪化してしまいました。ある日エサオは脳から好かれて帰ってきました。ちょうどその時ヤコブは料理していました。イサオは非常に空腹だったので、ヤコブが料理した食べ物を欲しかったのです。ヤコブはエサオの弱った状態を長子の権利を奪う機会とみなしました。それでイサオがまず長子の権利をヤコブに売らない限り食べ物を与えないと言いました。エサオは長子の権利の価値をあまり重んじていなかったので、一食の食事と引き換えに長子の権利をヤコブに売りました。創世記27章に記録されている通り、ヤコブが兄を騙し、エサオが長子の権利を軽視し、両親がエコヒーキをしたのの悲劇的な結果は、イサクが死ぬ前に長男エサオを祝福しようとした時に明らかになりました。確かにイサク、リベカ、エサオ、そしてヤコブも利己的な動機を持っていたので、祝福をめぐる争いについては全員が非難されるべきであります。ありがたいことにイサクの家族の内部にもかかわらず、神様はご自分の永遠の計画を果たすために主権的に働いてくださいました。その結果としてエサオではなくヤコブが祝福を受けました。確かにイサクの家族は模範的な家族ではないのです。それにもかかわらず、私たちは神様がどのようにイサクと仮の家族と接されたかということから重要なことを学ぶことができると思います。私たちは神がエサオではなくヤコブを祝福してくださったことを学ぶと、神様の応対になった救いの祝福について次のようなことがわかります。 まず神様は世界が創造される前から救いを負ったになるためにある人たちを選んでくださいました。創世記25章を開いてくださいませんか。25章の21節から読みます。イサクは自分の妻のために神に祈った。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに出て行った。すると主は彼女に言われた。二人の国があなたの体内にあり。二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える、ひきひが満ちて出産の時になった。すると見よ、双子が体内に行った。最初に出てきた子は赤くして全身毛ごろむのようであった。それで彼らはその子をエサオと名付け、エサオとの名前は赤いという意味です。その後で弟が出てきたが、その手はエサオのかかとを掴んでいた。それでその子はヤコブと名付けられた。ヤコブという名前は文字通りかかとを掴む。もう一つの意味は人を騙す。イサクは彼らを産んだ時60歳だった。この歌詞によると、特に23節によると、二人が生まれる前、もう神様は将来のことを決められました。救いは同じです。エペソ1章を開いてくださいませんか。エペソ1章、1章の3節から4まで読ませていただきたいと思います。エペソ1章、1章の3と4節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもとへが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神様は世界が創造される前から救いを負ったになるためにある人たちを選んでくださいました。また次のこともわかります。神はその人たちが将来に善を行うからではなく、ただご自分が憐れみ深い方であるから彼らを選んでくださいました。ローマ9章を開いてください。ローマ9章、9章の7節から見ましょう。ローマ人の手紙9章、9章の7節から読みます。アブラハムの子供たちがみんな アブラハムの子孫だということではありません。むしろイサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。イサクが生まれる前、アブラハムは奥さんの女性の奴隷によって子供ができた。イシミアル。でも、イシミアルはね、アブラハムのことを相続しなかった。彼は選ばれなかったものですが。8節、すなわち、肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです。2つの意味があります。まず、先ほど言いましたが、イサクが選ばれたものです。でも、ここにももう一つの異例的な意味ですが、私たちは、アブラハムと同じように、神様を自分の神様として受け入れたので、私たちはアブラハムの子供です。ただ、他の肉によってイスラエル人たちに、アブラハムの神様を受け入れなかったので、アブラハムの子孫だったのに、実はアブラハムの子供と呼ばれません。信じなかったからです。また、読みます。9節。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時、さらには男の子が生まれています。それだけではありません。一人の人、すなわち私たちの父、イサクによって身ごもったリベカの場合もそうです。その子供たちがまだ生まれるもせず、善も悪も行わないうちに選びによる神のご計画が、行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、姉が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛し、エサを憎んでと書かれている通りです。それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。神はモーセに言われました。私は憐れもと思うものを憐れみ、慈しもと思うものを慈しむ。ですから、これは人の長いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。なぜ、エサオではなくヤコブが、選ばれたか、神様の憐れみによって。二人が悪いこと、良いことをする前選ばれた。私たち同じです。神様はその人が将来に善を行うからではなく、ただご自分が憐れみ深い方であるから彼らを選んでくださいます。パウロはエペソに住んでいた信者たちに次のようなことを書き送りました。恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるではありません。誰も誇ることないためです。なぜ神様はヤコブを選びましたが、イサーを選ばなかったでしょうか。私は分からないですが、ただ、二人とも、ごめんなさい、神様はエサオが選ばれなかったことを選んだとき、なぜそのことを決めたか、 聖書に書いてありませんが、ただヤコブが選ばれたのは、良い行いするだけではなく、神様の憐れみによって選ばれた。次のこともわかります。すべての人間は罪深いものなので、誰も救いを受けるに値せず。むしろみんなは罰を受けるに値するのです。したがって選ばれなかった者には、神様は不公平だという余地はありません。ヤコブとエサオのことを見ましょうか。創世記25章に戻ってください。今度、27節から見ます。25章の27節。この子供たちは成長した。エサオは巧みな狩人のの人だったが、ヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた。イサクはエサオを愛していた。理由は？両の獲物を好んでいたからである。しかし、リベカはヤコブを愛していた。多分、ヤコブはいつもお母さんと共に料理をしたからですね。29節、さて、ヤコブが煮物を煮ていると、イサオが脳から帰ってきた。彼は疲れ切っていた。イサオはヤコブに言った。どうかその赤いのを、祖父の赤いものを食べさせてくれ。疲れ切っているのだ。それで彼の名はエドムと呼ばれた。エドムとイサオは全く同じ意味です。赤いという意味ですね。すると、ヤコブは、今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってくださいと言った。イサオは、見てくれ、私は死にそうだ。長子の権利など、私にとって何になろうと言った。ヤコブが、今すぐ私に誓ってくださいと言ったので、イサオはヤコブに誓った。こうして彼は自分の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブがイサオにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、イサオは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてイサオは長子の権利を侮った。二人とも悪かった。ヤコブは、ね、エサオを騙した。イサオはこの権利を軽視してしまいました。二人とも悪かった。すべての人は罪人、罪深いものなので、誰も救いを受けるに値せず、むしろみんなは罪を、罰を受けるに値するので、したがって選ばれたなかった者には、神は不公平だという余地はありません。ヤコブもエサオも悪かった。エサオが神に、神は不公正だという余地はなかった。彼も悪かったですね。ローマ3章開いてください。ローマ3章。3章の9節から読みます。ローマ3章、3章の9節。では、どうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか？全くありません。私たちがすべてに指摘したように、 ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。善の行う者はいない、誰一人いない。だから一人も選ばれなかった者には神は不公平だという余地はありません。人がね、信者たちはこのように考えるでしょう。ではなぜ神様はその人を選ばなかったとか。実は次のような質問を言うべきです。なぜ自分が選ばれた、なぜ罪深いものだったのに、なぜ私が選ばれたか、なぜ神様すべての人を選ばれなかったという質問ではなく、自分のことを感謝するべきです。なぜなら信者たちはみんな罪深いものだからです。神様は世界が創造される前から救いをお与えになるためにある人たちを選んでくださいました。神はその人たちが将来に善を行うからではなく、ただご自分が憐れみ深い方であるから彼らを選んでくださいました。すべての人間は罪深いものなので、誰も救いを受けるに値せず、むしろみんなは罰を受けるに値するのです。したがって選ばれなかった者には、神は不公平だという余地はありません。もう一つのことが学びます。誰も神が選んだ者たちが救われることを妨げることはできないのです。イサクは長男イサオを祝福しようとしますでしょ。でもそれは神様の計画ではなかった。それで結局イサオではなくヤクブが祝福されました。イザヤ書を開いてくださいませんか。イザヤ43章、イザヤ43章11節から読みましょう。イザヤ書43章11節、私が主であり、他に救い主はいない。この私が告げ救い聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はいなかった。だからあなた方は私の証人、主の言葉、私が神だ、これから後も私は神だ、私の手から救い出せるものはない、私がことを行えば誰がそれを戻せるだろうか。誰もない。誰も神様が選んだ者たちが救われることを妨げることはできません。神様はね、聖書によるとすべての人が救われる、真理を知るようになるのを望んでおられます。でも一人も神様を信じようとしません。実は神様がある人たちを選んでくださらなかったら、誰も結局救われなかった。みんな 勝手な道に行ってしまった。みんな罪深いものだったので、みんな誰も神様を求めようとしません。我によってある人たちが選ばれたので、結局救われました。私は多くの人に今まで聖書を教えたことがあります。でも今まで誰か最初に聖書の言葉を聞いて私も信じたいという経験がなかった。多くの場合は人は少し聞いて、でもそれで続けるなら信仰の救いの救いを得せる信仰が与えるかもしれませんが、実は自ら神様を求めようとする人はいない。我によってある人たちが選ばれて、その選ばれた者が救われることは誰も妨げることはできない。ローマ8章を開いてください。ローマ8章、8章の38、39。ローマ8章38、39。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。誰も神様が選んだ者たちが救われることを妨げることはできないからです。ヤコブはね、エサウよりいいものだから選ばれたでしょうか。そうではない。ヤコブは特に悪かった。4回父さんに嘘をつきました。ではエサウはね、エサウは割合にいい人ではなかったのに、どうして選ばれなかったです。実は彼はいいものではなかった。彼も罰を受けるにふさわしいものでした。なぜ神様この人を選んでけれども、この人を選ばなかった、聖書を教えてくださいません。神様はまだそのことを私たちに表してくださらなかった。ただ救われた私たちはこういう話を聞くと救いを感謝するべきです。選ばれなかったら私は今晩ここにいなかった。選ばれなかったら私たちは主を信じませんでした。選ばれなかったなら私たちは救いの希望を持てなかった。恵みによって憐れみによって選ばれたので、私たちは神様を感謝します。